新明記33章祈りましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤハレルヤ、感謝感謝いたします。主の御言葉が今日も私たちを祈るようにしてくださるから感謝いたします。主に感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。一節から見ましょう。
これは神の人モーセがその死を前にしてイスラエル人を祝福した祝福の言葉である、うん、
じゃあモーセが死の前に、イスラエルを祝福した、この祝福、このヤコブの祝福と比べてみると、この預言という祝福が何であるかが分かります。この6節見ましょう。
ルベンは生きて死なないように、その人数は少なくても、
じゃあルベンは長男ですね、ヤコブはルベンをものすごく叱ったんですね。ルベンがそのお母さんのことで、このヤコブがルベンを叱って、たんですね。けどこのルーベンは悔い改めたんですね。悔い改め、ルーベンは生きて死なないように、その人数が少なくてもと、そのように祝福します。じゃあ7節、
ユダについてはこう言った。主よ、ユダの声を聞き、そのために彼を連れ返してください。彼は自分の手で戦っています。あなたが彼を敵から助けてください、
じゃあこのユダはユダからイエス・キリストが出るというヤコブの予言があるんですね。王様が出ると、このユダに対してはまたモーセが祝福するんです。ユダについてこう言った。主よ、ユダの声を聞き、そのために彼を連れ返してください。連れ返してください。彼は自分の手で戦っています。だからユダは自分の族に流れているその御言葉をしっかりよく握っているんです。8節、
レビについて言った。あなたのトンミムとウリムとをあなたの生徒のものとしてください。あなたはマサで彼を試み、メリバの水のほとりで彼と争われました。
ここ創世記49章の古説を見ると、シメオンとレビに対して出てくるんですけど、ここでシメオンは抜けますね。抜けてしまったんです。このモアブのこの事件があったんですね。バールブオルのところにシメオンがその淫乱のことをやりました。偶像崇拝をして、それでシメオンが今ここから抜けてます。まだレビについて、あなたのトンミムとウミムウリムとあなたの生徒のものとしてください。あなたはマサで彼を試み、メリバの水のほとりで彼と争われました。ウリム、このドリム、ウリム、ドリム、トンミ、トンミム、トンミム、難しい。これは何か、祭司たちの胸あてにあるそのものです。神様の御心を聞く、そのことです。聖霊様が来られるまで、このウンミムドンリム、そのことをこう引き出して導かれました。だからレビがこのような神様の御声を聞き、イスラエルを導くんだということですね。 モーセはレビ族ですね。だからこのレビに対して祝福を長くしました。旧約聖書、
彼は自分の父と母とについて、私は彼らを顧みないと言いました。また彼は自分の兄弟をも認めず、その子供をさえ無視し、ただあなたの仰せに従ってあなたの契約を守りました、うん、
じゃあこれは山でモーセが十戒をいただくときに、アーロンを中心にしてこの下には空条金の牛を作って拝んでましたね。レビがそれを神様の御心を悟って、モーセのその願いだったんですけどね、空条素愛をした者たちは全部寄せなく、自分の家族であって何であって、レビ族に属する者たちも全部審判したという話です。十節、
彼らはあなたの定めをヤコブに教え、あなたの御教えをイスラエルに教えます。彼らはあなたの御前で香りの良い香を焚き、全焼の捧げ物をあなたの祭壇に捧げます、
うん、このように香り高、これはイエス・キリストの、ね、生贄ですね。それを捧げるということです。全焼の捧げ物を祭壇に捧げるって、まあ、もちろん大祭司とかレビ族に関係する者たち、その者たちがこのイエス様を十字架に殺したんですけど、まあ、結局祭司の働きをしたということです。注意せず、
主よ、彼の資産を祝福し、その手の技に恵みを施してください。彼の敵の腰を打ち、彼を憎む者たちが二度と立てないようにしてください、うん、
じゃあこの8節から11節までね、長くヤコブはユダを長く祝福したんですね。このモーセはレビ族をこのように長く祝福しました、うん、まあ民の罪の許しに関わる食材の祭りヨンキプルのこととか、まあ、とっても大切な働きをしなければならないからであったんですね、うん、じゃあこれが13節、
ヨセフについて言った、主の祝福が彼の地にあるように、天の賜物の露、下に横たわる大いなる水の賜物、太陽がもたらす賜物、月が生み出す賜物、昔の山々からの最上のもの、太古の丘からの賜物、地とそれを満たすものの賜物、芝の中におられた方の恵み、これらがヨセフの頭の上にあり、その兄弟たちから選び出されたものの頭の頂の上にあるように、
うん、じゃあこのようにヨセフに対しては長く祝福しました。このレビ族とヨセフに対してこんなに祝福が長いんです。ヤコブも祝福を長くしたんです。じゃあ私たちがこのヨセフが祝福を受けたということ、しかしこの祝福の言葉をエブライムというものが、まあ、地なんですけどね、エブライムはヤコブからこう手をこんなに、かけて、右の手がエブライムに行きましたね、マナセよりエブライムに行ってそれで彼がどんどんどんどん強くなってきました。そこでその予言を、神様からいただいた予言を耐えることはできなかったんですね。プライド、それで結局 北の中族を連れていくヤロブアムの罪を犯します。それでこのイエルサレムに行く途中の道を塞ぐんですね。イエルサレムに行かないように。それで彼がその北の親分になる、エブライム。だから北イスラエルをエブライムだと呼んでますね。このような反逆をして黙示録の中で名前が消されるんです。悲劇ですね。あんなに祝福をいっぱいヤコブとモーセから祝福を受けても自分の心の時代ですよ、ね、高ぶったら終わりよ。だから、ああ私は予言はこんな予言をいただいたからとか言ってるけど、予言というものはいつ方向だけ教えるんです。もう永遠に変わらない予言はイエス様の予言だけよ。人間が知った予言、まだそれを聞いた人が、心の態度ですよね。態度、このようにルーベンのように悔い改めたりすると、以前罪を指摘された部分が治って、結局天国に行くんです。ヨハネの黙示録に記録される、名前が。シメオンも出てくるんですよね、その中では。しかしエブラヒムの名前は消えます。ヨセフに変わるけどね。また単族ですね、単族。22節。
ダンについて言った。ダンは獅子の子、バシャンから躍り出る。
じゃあこのダンは創世記49というところ17節見てください。ダンということ。
ダンは道の傍らの蛇、小道のほとりのマムシとなって馬のかかとを噛む。それゆえ乗る者は後ろに落ちる。
このように蛇だと、道の傍らの蛇だと、もう急に蛇は道で隠れて人を噛むんですよね。ここではモーセも痰について言った。痰は獅子の子、バサンから躍り出る。バサンということはいつも肥沃とか豊かな、その堕落的な部分を言うときにバサンですよ。タンは上に上に行って、そのバサンという地域のところに、タンという空城を作るんです。イスラエルに行かないように、そこを自分勝手にそこを占領したんですね、タンが。タンに神様がくじを引いて与えた場所はペレステ人という地域ですよ。海辺なんですね。けど彼らはもうレビ、堕落したレビ族の一人の祭司を連れてね、上に行って、そこで彼らは空城スワイス、その場所を作ってしまう。黙示録見るとタンが抜けてますね。だからここをこのように見るとね、私たちが予言というものを聞いて、今ですよ、今私の心の姿勢です。このどのような態度で予言を聞くか、そうするとその予言が人を本当に今です、今救ってくださるんです。だから私たちは御言葉を聞いて、今心の中で悔い改めるべきことを悔い改め、信じて前に進むことを進んで、そのような心で予言を聞くべきですね。この予言の言葉で安住して、 ああもう私はもう予言があるからとしてね、もうこのようになるといつもプライド高く、結局国を二つで引き裂くんですよね。もちろんソロモンの偶像崇拝の罪のことが問題だけど、偶像崇拝するとサタンが動き、人が高ぶるんですよ。それで高ぶって国を引き裂くんです、真っ二つに。そこエブライムがどんなに影響力があったか、従属がついていきました。この下はユダとベニャミンだけが残る。じゃあ4章、第一テサロニケ4章一節から見ましょう。
終わりに兄弟たちよ、主イエスにあってお願いし、また勧告します。あなた方はどのように歩んで神を喜ばすべきかを私たちから学んだように、また事実今あなた方が歩んでいるように、ますますそのように歩んでください。
じゃあだから歩む、これは ING ですよね。御言葉を握って、予言を握って生きてるんです。だから聖霊ですね、聖霊様と共に歩む、ね、それが重要よ。だから神様の御言葉が今生きていて、だからその御言葉を握って祈り悔い改め、また励まされ勇気を出して前に進む、また罪を捨て、この歩み、今が重要、今、全てが今よ。リセス、
私たちが主イエスによってどんな命令をあなた方に授けたかをあなた方は知っています。
この命令という予言ですね、命令したか。三節、
神の御心はあなた方が清くなることです。あなた方が不貧困を避け、
じゃあルーベンはこの不貧困を避けました、悔い改めました。まあさっき日本語では少し否定的なね、この表現でなってるんですけど、ルーベンのことはニュアンスはそのニュアンスじゃないんです。まあ、生きるんだというニュアンスです。だから悔い改めれば生きるんです。ヤコブがルーベンに対して不信仰のことを言ったけど、彼は悔い改めて、モーセの時には生きるという言葉に変わるんです。4節、
各自わきまえて自分の体を清くまた立っとく保ち、神を知らない異邦人のように情欲に溺れず、
この情欲、エブライムは情欲に溺れたんですね。だからサタンがもうすごい力を持ってました。自分の指揮下の中で3分の1、また美男児です、あのものすごく美しい、それで宝石もう贅沢、神様が彼を美しく飾ったんですね。けど情欲でね、傲慢で線を越えて、だから私たちには予言があるんですよ。命の木の実があるし、善悪の知識の木の実がある。この二つの木が自由選択意思で私の目の前にある。だから私たちが毎日歩むのよ。失敗もあるんでしょう、こけることもある。立ち直って悔い改めれば7の70回でも主が許します。これが今よ、今。昔のことじゃなくて今が重要よ。今 主の御言葉を握って歩んだら、それが今の天国よ。けどね、ヤコブもまだモーセも自分に対してこんなことしたとプライド、もうだからもう彼が、ね、いたその場所、彼が駐屯したその場所に城ですね、城に、この幕屋を招くんです。幕屋をそこで建ててものすごい権力を振るんです。どんどんどんどん強くなって、結局ユダの言うこと聞かない、自分のところに行くんです。狙ったんですね、いつか私もという。だからダビデの子供ソロモンが失敗するのを見て、このことだと言ってね、エルサレムを捨て、エルサレムを捨てたものは消えますよ。じゃあ6節。
またこのようなことで兄弟を踏みつけたり欺いたりしないことです。なぜなら主はこれらすべてのことについて正しく裁かれるからです。これは私たちが前もってあなた方に話し厳しく警告しておいたところです。
だから自分がもうね、殿の家だと、殿様のもう兄弟を傷つけるんですよ。もう貧しい人を、まあ、傷つけたり、まあうちの教会にもこんなことありました。貧しい人が来るともう相手にしない。その人がね、殿様の娘だったんで、お金もあるしものすごい力もあった。それを謙遜に自分のあれをね、こうイエス・キリストの御言葉、イエス・キリストの姿でしょ、ね、自分を殿を無にして死にまでも従い、ね、このようにイエス様の御言葉に預言として握って生きればよかったけどね、教会をもうひっくり返るようにしたんですね。彼女を従った者たちと離れました。たくさんの人が傷つい、教会を傷つける、自分を認めなさいと。だから派閥が作られて、そこに入らないと認めない、そのような時代もあったよ。私もいろいろありました。主の導きによって今日まで導かれたんですけど、だからエブライムという人がいるよね。だから絶対そんなことしてはいけません。自分がいくら神様から祝福されて権力があって力があってお金があってもいつもへりぐだる。7節。
神が私たちを召されたのは汚れを行わせるためではなく清潔を得させるためです。ですからこのことを拒む者は人を拒むのではなく、あなた方に聖霊をお与えになる神を拒むのです、
だから私たちは聖霊に従って生きる、ね、聖霊様に歩む、聖霊様と共に歩む、そのことです。じゃあ次、
兄弟愛については何も書き送る必要がありません。あなた方こそ互いに愛し合うことを神から教えられた人たちだからです。実にマケドニア全土のすべての兄弟たちに対してあなた方はそれを実行しています。しかし兄弟たち、あなた方にお勧めします。どうかさらにますますそうであってください。
だから神様が望んでるのは何か、兄弟愛ですね。神様を愛することと兄弟愛、結局この終わりに私たちが金の燭台に油を備える油というものは 愛ですよ、愛。愛と清さなんですけど、うん、だから兄弟愛、それをだから最後の終わりの時代の教会というものはね、もう迫害が来るからね、中国で見たように、地下教会になる、ね、地下教会、家家の教会になっていく。こんなに目に見える教会はある時まで。だから私たちがこのように、この兄弟愛で互いがそのグループグループが愛し合って、その愛に支えて666を打ち勝ちます。注意せず、
また私たちが命じたように落ち着いた生活をすることを志し、自分の仕事に身を入れ、自分の手で働きなさい。外の人々に対しても立派に振る舞うことができ、また乏しいことがないようにするためです、
うん、だから私たちが乏しいことがないように、その自分の手で働くんで、週末が来たから山に握ってテントを張って、それじゃないんですよ。私たちは最後まで自分に主が与えてくださったその仕事、職業、ちゃんとそれを守る。1992年10月28日ケイキョというその者たちがいたんです。もう公務員、まあ、教師、もう全部捨てました。仕事全部捨てて、もう10月28日にケイキョなのに、ケイキョだ、だからどうして仕事が必要なの。全部銀行からお金を下ろして、そこで集めました。どこで使うのこれお金。だからそのね、こうそれを導いた人、その人だけが10月28日を信じなかったんですね。定期料金にしたんです。利息がたくさん出る。信者は自分の言葉を信じて、職業も捨て、金庫ももう全部下ろしてやったけど、彼自身はイージャンニムという人なんですけど、定期預金をして、もうこれ怒らないと、そのように彼だけが信じなかったね。異端ですよ、異端。今の景況論も同じよ。もう自分のね、この神様が呼ばれた宣教師とか牧師とかいろんな職業があるんですけど、それを捨てて山に集まって何かやろうとする、それが主が喜ぶんでしょうか。私たちを主が置かれている場所があるのよ。今日本1000万人幽霊もあるし、南北が統一されるんです。それでこの中国を通して、ね、中国が国家所以上分割します。今その動きが非常に強く現れてるんですね。それでシルクロードが全部福音を述べ伝えるそのところになりますよ。共産主義はなくなる。それでイスラムを通してね、インドとかイスラムとかそのところを通ってイスラエルまで行かなければならない。そのもうもちろん私たちはね、これを覚えなければならない。今日でも主に呼ばれる。だから週末意識はいつも持たなければならない。週末はね、景況というものは復活よ。復活はこの体から離れなければ復活はないのよ。 だから、いつでも私たちはもう殉教の場所もあるんですよね。迫害されるその北朝鮮のような場所もあるし、いろんな、ね、この注射とか戦争とか飢饉とか、まあそういった伝染病ですね、伝染病、こういったことで死ぬんです。クリスチャンとして死んだら私たちはそこが復活よ、うん、イエス様が来られる時にその人たちが先に復活して生き残っている私たちももう変わる、体が死ぬんだということよ。一度死ぬことが定めていると聖書が言う。じゃあ今からその眠った人、このことは第一コリント中古書の話なのよ。同じ、全く同じよ。景況というものは復活よ、復活。13節から見ましょう。
眠った人々のことについては、兄弟たち、あなた方に知らないでいてもらいたくありません。あなた方が他の望みのない人々のように悲しみに沈むことのないためです。
眠った人は死んだ人、イエス様を信じて先に死んだ人。だから私たちはこの死を主の中で死んだ人は幸いだと、黙示録14章でこのことをはっきり覚える必要がある。死を否定的に見て、死を見ず景況、死を見ず景況という言葉で騙される。一度死ぬことが定められていると主が言われるし、イエス・キリストの中で死んだ死者が幸いだとはっきり主が言われるよ。13節、黙示録14章の13節、こういった言葉を覚えなさい。
また私は天からこう言っている声を聞いた。書き記せ、今からのち主にあって死ぬ死者は幸いである。御霊も言われる、しかり彼らはその牢獄から解き放されて休むことができる。彼らの行いは彼らについていくからである。
ね、はっきり言われるんでしょう。この御言葉を覚えてくださいね。書き記せ、主が言われるね。これが本当だから、今から後主にあって死ぬ死者幸いである。御霊も言われる、しっかりアメンという意味よね。彼らはその牢獄から解き放されて休むことができる。彼らの行いは彼らについていく。だからキリストの中で御言葉を握って今死ぬこと、今殉教すること、今もう病気で死ぬ、もういろんな戦争で死ぬ、ウクライナとか戦争で死ぬ人、クリスチャンも多いよ。その人たちが全部天に集められてる。15節、
私たちは主の御言葉の通りに言いますが、主が再び来られる時まで生き残っている私たちが死んでいる人々に優先するようなことは決してありません、
こんなことがないって、ね、必ず死を通るんだと言うんで、だから肉体の体があると、御霊の体があるって、霊的な体、ここ通らなければ復活の体にならないと言うんですよね。だからこの復活を優先することはないって、必ずそこ通る。16節、
主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下ってこられます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、
よみがえる、復活よね。イエス様がよみがえられたと同じ復活体になる。17節、
次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に 雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。
うん、だから空中で主と会うためには私たちも帰らないといけない。帰るという言葉の表現をね、第一コリント中古書ではこのようにも言われる。同じ箇所ですよね。中古書の中三節、第一中古の中三節から見てください。
もし死者の復活がないのなら、キリストも復活されなかったでしょう。そしてキリストが復活の宣教は実質のないものになり、あなた方の信仰も実質のないものになるのです。それどころか私たちは神について偽証したものということになります。なぜなら、もしも仮に死者の復活はないとしたら、神はキリストをよみがえらせなかったはずですが、私たちは神がキリストをよみがえらせたと言って神に逆らう証言をしたからです。
17。
そしてもしキリストがよみがえらなかったのなら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいるのです。
このように復活そのことを言ってるんですね。20節。
しかし今やキリストは眠った者の初歩として死者の中からよみがえられました、
じゃあ眠った、さっき私たちが読んだその眠ったという意味はこの死んだということよ。21節
というのは、死が一人の人を通してきたように、死者の復活も一人の人を通してきたからです。すなわちアダムにあって全ての人が死んでいるように、キリストによって全ての人が生かされるからです。
全ての人が死んだんです。これを否定してはいけません。23節
しかし各々にその順番があります。まず初歩であるキリスト、次にキリストの再臨の時キリストに属しているものです。それから終わりが来ます。その時キリストはあらゆる支配とあらゆる権威権力を滅ぼし、国を父なる神にお渡しになります。
このように私たちがこの順番があると、ね、キリストが第一番目初夫としてよみがえり、その次イエス様を信じて眠った人がよみがえり、生き残ってた人もこのように変えられて生きるんだということよね。変えられるということね、みんな変えられる。51節
聞きなさい、私はあなた方に奥義を告げましょう。私たちは皆が眠ってしまうのではなく、皆変えられるのです、
それ変えられる、ね、体が死んで復活するということよ。52節
終わりのラッパとともにたちまち一瞬のうちです。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです、
ね、この言葉よ、ね、死者が朽ちないものによみがえり、私たちも変えられる、ね、こんなにはっきりした言葉よ。これ全部復活の話よ。だから私たちが変えられ、空中で主と会うということは復活するということよ。じゃあ祈りましょう。主よ主よ主よ。